とそのように許しを考えるかもしれませんね。あ、いいですよ、大したことないですよっていうふうにはね。でも聖書は決してそのように罪を扱ってません。神様は私たちに対しても、あ、罪なんかいいですよ、構いませんよって言っておられませんし、まあ、私たちは人の罪を許しますよってこう言った時に、それは結局罪はどうでもいいですよって言い方じゃないんですね。罪は大変ですが、でもそれを許しますということですね。で、まあ、結局見たように聖書的な罪の許しというのは結局条件がありまして、その罪を認めて悔い改め、まあ、そういう中で許し、そして交わりを回復するわけですね。まあ、今日はそういうような流れで旧約聖書のこのヨナ書からですね、神様の許しについて、特にこの主の許しへの思いということで、まあ、ヨナの思いを2つ見たいと思いますね。それではヨナ書の2章の9節と4章の1節を両方まずお読みします。1515ページですね。2章の9節、しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。そしてもう一箇所ですが、4章の1節ですね。1516ページですが、次のページですね、4章1節。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って主に祈っていったと終わるわけですね。はい、まあ、それは後で見ます。さあ、このヨナ書から見ていきます。4章ほどの短い聖書の書簡ですね。まずこの背景を考えますが、ヨナのお話の背景ですね。まあ、この本は預言者ヨナによって書かれてますし、内容はこの預言者ヨナの 活躍についてです。まあ、このヨナというのはイスラエルに住んでいる預言者で、まあ、このナザレの町の近くのに住むものです。ものでした。で、結局神様がこのヨナをアッシリア帝国のニネベという中心的な町に送り、その裁きについて警告しようと思ってますが、まあ、このアッシリアというのはじゃあどういうところかといいますと、それはこの地域ではだんだん勢力を増し、そしてイスラエルの周りの国々を次々と征服しています。特にアッシリアはこの戦争の時には非常にその残酷なんですね。まあ、本当に嫌な話ですが、人の生きたまま皮膚をこう取ったり、切断したりね、手足とかそういう切断したり、耳を落としたり鼻を落としたりとか、いろいろひどいことをいっぱい、まあ、単に人を殺すのではなくて、いわば拷問にかけて殺すような非常にこうとんでもない人たちだったんですね。で、結局そのようにしてみんなを脅して、まあ、降参させるわけですね。で、結局戦争に負けますと、まあ、殺されるか、生き残ったとしたらば、まあ、奴隷になりますね。で、奴隷になって、まあ、他のアッシリア帝国のどっかにこう散らされてね、浮い飛ばされて、まあ、行くわけですね。で、大変なこうアッシリア帝国です。ニネベという町はその故郷ですね。で、結局神様はヨナをそこに送り込もうとしてますね。で、この結局アッシリアの、まあ、ニネベのとても罪深いのを神様はもうほっとかない、こう裁きますよという、こういう警告を伝えようとするわけですね。で、そういうような話なんですね。ですから一章見ますと、一節見ますとね、 アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ叫べ、彼らの悪が私の前に登ってきたからです、来たからだ。まあ、このニネベの悪について注意しなさいというね、いうわけですね。しかしこのヨナはですね、まあニネベという町に行きたくないわけですね。3節見ますと、しかしヨナは主の御顔を避けてタルシスへ逃れようとして立ってヨッパに下った。彼はタルシス行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて港と一緒にタルシスへ行こうとした。ありますね。でこのようにこのヨナはですね、まあ、ニネベという町行くのはごめんですから、まあ、正反対の方向に行きます。正反対の方向というのはですから、ニネベに行くとしたら陸地を渡って行きます。でも彼はタルシスに行こうとします。タルシスは今のスペインですね。ですから、まあ、全然向きも違うし遠いわけですね。でそのような中で4節見ますと、さて主は大風を海に吹きつけられた。それで海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになったとあるわけですね。大変なこう嵐になりました。で結局この船員たちが、じゃあ何が問題かというね、誰かがきっとこうね悪さをしたので、何が問題かと言って、まあ、くじ引きをしますと、それがヨナに当たるわけですね。そしてこうヨナはまあ自分のしたことをまあ認めるわけです。すなわち自分は天と海とを作られた神様からに逆らって逃げてますと、まあこんなふうにこう言うんですね。そして結局だから私を海の中に投げ込んでくれ、そしたらこのね嵐が静まりますとこう言うんですね。でも船員たちはさすが ね一人を軽々しく海に投げ込むっていうのはなかなかねできませんので、まあ頑張るんですが、結局嵐はひどいもんでどうにもならないので、まあ神様に許しを願いヨナを海に投げ込むんですね。まあ、15節ですかね、15節ですね、投げ込んで、そして15節、こうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだ。すると海は激しい怒りをやめて静かになったとあるんですね。さあヨナはどうなるか、溺れてしまうのかというと、そうではなくて、17節、主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは3日未満魚の腹の中にいたとありますね。まあこれも不思議なところですね。飲み込み3日未満その生きているわけですね。その大きな魚の腹の中で、そしてなんとこの2章に来ますと、この1節ではヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈っていったありますね。そしてそれからずっと、まあ、ヨナの祈りが記されてますね。まあ、いろいろ祈っておられます。で結局その祈りに応えて10節見ますと、主は魚に命じヨナを陸地に吐き出せと出させたとありますね。ですからこのヨナが今度、まあ、陸地に、まあ、戻るわけですね。でそれは2章ですね。そして3章では1節からこのようにありますが、再びヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな町ニネベに行き、私があなた方に告げる言葉を告げよう。ヨナは主の言葉の通りに立ってニネベに行った。 ニネベは雪巡るに3日かかるほどの非常に大きな町であった。そして4節、ヨナはその町に入ってまず1日目の道のりを歩き回り叫び、もう40日するとニネベは滅ぼされると言った。このように神様がもう一度ですね、ヨナをニネベに送ります。そして今度は神様に逆らわないで、やはりニネベに行きます。で、彼らにその注意をします。こういういろいろ神様のメッセージを伝えますね。40日するとニネベは滅ぼされます。ですが、非常にこう不思議なことが起こるんですね。なかなか、まあ、普通予想しないことですね。でも5節、そこでニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒布を着た、ありますね。ですから、この人々は、まあ、王様を含めて自分たちのしてきた悪、罪を、まあ、認めてですね、そしてその荒布をまとい、灰をかぶり、まあ、荒布の灰というのは本当に自分たちの悔いること、本当に自分たちの悲しみを表すんですが、断食をしながら神様に、まあ、祈るんですね。神様の憐れみを、まあ、許しを祈るんです。必死に祈るんですね。で、なんと10節にありますが、神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかった。まあ、許されたんですね。その彼らはこのように自分たちの罪を認めて、祈ったので、許しを求めたので、で、それでこの4章に行きますが、まあ、4章ではさっき読んだように、このヨナは一節にありますように、そのことを非常に不愉快に思った。何を不愉快に思ったかというと、このように、まあ、まずニネベの人は悔い改めたことと、それを主は許してくださったと、もうそれは許しがたいと、非常に怒ったわけですね、ヨナはね。そんなふうに記されてますね。で、結局そこでヨナは祈るんですね。まあ、怒ってますね、神様に対して怒ってますが、祈ります。2節3節、主に祈っていった。ああ、主よ、私がまだ国にいたとき、このことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシスへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒りに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたから。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がましですから、ね。まあ、本当にこう、まあ、切れてしまいましたね。そしてそういう怒っている中で神様に祈りますが、まあ、結局そうですね、もともとね、こんな風になるだろうと、神様は憐れん深い、恵み深いから、こうなるかな、となると困るよなと思って、そもそもタルシスに行ったんだけど、やっぱり思った通りだなっていうような、こう言い方ですよね、言い方ですよね。まあ、神様が悔い改める罪人に対して憐れと恵みを示すので怒ってますね。で、結局この4章の最後には神様が自分のしたことを、まあ、ヨナに説明してますね。10節11節ですね。主は仰せられた。あなたは自分で骨折り折らず、育てもせず、一夜で生え一夜で滅びたこの唐駒を惜しんでいる。まあ、唐駒がですね、生えて、まあ、このヨナの日陰になったんですが、 それがなんと枯れてしまったんですね。それをヨナがとってもこう嫌がってましたが、まあそういうことですね。そして11節、まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないで いられようか。そこには右も左もわきまえのない12万人以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。ね、こう神様があなたはこのね植物のこのトウグマ、まあ植えてもないし水やりもしていないし何もしてないけど、それが死ぬことをとっても不愉快に思ってる、それをこう嫌がってるけど、そんな風に当然私はこの町のことを思いますよ、それ以上に思いますよっていうね、すなわち軽い気持ちでこの町を裁くことはしませんね。この町の人たちも愛してますよという、こういうふうにこうこのヨナ書が閉じてるんですね。まあそこからですね、まあいろいろ学べますが、今日は特にですね見たいのがあります。それはまずは主の憐れみと許しですね。主の憐れみと許し、もう一回この2章に戻りまして、その十節を見ますと、主は魚に命じてヨナを陸地に吐き出させたとありますね。まあヨナは神様の預言者ですね。神様の御旨をちゃんと知ってます。しかし彼は意図的に神様の命じることに反しているわけですね。それに逆らってます。そしてこの神様のこの御旨を知っていながら、神様に対して意図的に逆らうというのは大変な罪なんですね。そしてそれはまあ言うならば知らずに罪を犯す以上に大変な罪なんですね。結局ヨナはですね、うっかり間違った船に乗ったのではないんです。意図的に神様の言うことに従いたくないからあえて乗ったんです。どうでしょうかね、まあ、交通事故で人を殺めさせた、これは大変なことですよね。でも交通事故ですから意図的なことではないですよね。まあ、そこには例えばお酒とか絡んでるとまたちょっと話が変わってきますけれども、まあ、でもね、そういうのは大変なことですが、でも例えば意図的に人を憎んで刃物で刺し殺してしまうこと、まあ、計画的にね、どっちがひどいかといえば当然それは考えてやる方がひどいわけですよね。で、まあ、このように罪もそうですね。で、私たちがこの罪が罪であることをちゃんと理解していながらも、まあ、でも神様に逆らいます、嫌ですと、そんなふうにすることは大変な罪なんですね。でもそのようなこうヨナはそういう罪を犯したんです。神様のことをちゃんとよく知って預言者でありながら聖書を知りながら神様の御旨を知っていますが、あえて嫌ですと言って逆方向に行きますが、そこを神様はヨナを憐れんでくださったんですね。その魚の腹からヨナが一生懸命祈ります。まあ、2章に全部その内容書いてますけども、そんな中で神様はヨナを顧みて、そして魚に命じてヨナを吐きさせるわけですね。陸地に戻すわけですね。まあ、生かすわけですよ、許すわけですよ、ね。でじゃあこのニネベへの主の憐れみと許しについて考えると、まあ、さっきも見たように3章10節では、神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった、それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直しそうされなかったと言いますね。 まあ、私たちは最初に見ましたね、アッシリア帝国はとんでもないこう罪を犯してますよね。まあ、本当に残酷で大変な人たちでしたが、まあ、そのような意味では神様は彼らを裁こうとしておられましたね。しかし彼らの場合はヨナと違っている点があります。まあ、もちろん私たちはヨナの罪と彼らの罪を比較すると、いや、はるかにアッシリアの方がひどいとすぐ考えがちですよね。でも彼らの罪とヨナの罪の違いというのは、ヨナの場合は神様のことをよく知っていながらあえて逆らってます。彼らの場合は神様のことはよくわからない民ですね。聖書は持ってませんし、まあ、最もやってることはとんでもないわけですが、でもどっちがじゃあひどいかというと、まあ、神様の側から見たらイスラエルの国やヨナの方が罪深いかもしれませんね。で、まあ、いずれにしろアッシリアも罪深いんですが、でもこの人たちも謙遜に神様の前に身を低くし、自分の罪を認め悔い改めますと、神様は彼らを許してくださるんですね。その本来、まあ、警告していた裁きをせずにですね。で、神様はそういうお方なんですね。で、まあ、ヨナもそう言ってますよね。情け深く憐れみ深い神であり、この怒るに遅く恵み豊かであること、ね、そんな風に、あとそのね、災いを思い直されることを知っていたっていうんですね。神様そういう方なんですね。で、結局この場合もまあ許されたんですね。さあ、ちょっとこうヨナ書に何か挟んでエペソビテの手紙をちょっと見たいと思いますね。エペソの2章の一節からちょっと長いですが、まあ、おそらくちょっと分けてね、一節から九節まで読みますが、ちょっと分けながら分けてこう読んでみたいと思います。はい、374ページですね。聖書の終わりの方、聖書の終わりの方の374ページ、エペソの2章の一節から九節ですね。私たちへの主の憐れみと許しについて考えたいと思いますね。一節、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃は それらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。まあ、この1節から3節までは特にこのイエス様を信じる前のこのクリスチャンの在り方、私たちの在り方を示してますね。すなわち私たちもこう罪深いものです。そして、まあ、本来ならばこの3節にあるように、他の人たち同様に生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。本来ならば神様の身怒りに預かるべき、すなわち罪深いから裁かれてもおかしくない、こういうものでしたよっていうことですね。まあ、その中に私たちも皆っていうパオロ自身も自分のことを言ってます。ですから業界にいらっしゃると私たちみんな仲間です。まあ、その罪許されたものなのか、罪をまだ許されてないものか、まあ、どちらかですけどね。でも罪人なんです、ね、でそういうことを言ってますね。罪人であり、本来ならば裁かれなければならない、そんな身分でした。でも4節、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに 罪禍と罪禍の中に死んでいったこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのですと、こうあるわけですね。本当にこの4節で大きく変わってますよね。ここで本来、ね、私たちも結局神様は、今さっき旧約聖書のところ見ましたね、神様はイスラエル人にもヨナにもアッシリア人にも憐れみ深く許しを示しておられますが、まあ、私たちもこのヨナやニネベと似てまして、本来ならば裁かれなければならないけれども、そういう私たちに対して神様は憐れみと愛と恵みを示してくださったんです。で、結局その愛にゆえに救い主イエス様を使わせてくださって、イエス様が十字架にかかってくださいましたね。6節から見ますと、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それはあなた方、それは後に来る世々において、この優れた豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。神様は私たちに本当にその素晴らしい愛をお示しするために、このようにしてくださって、8節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰でも誇ることのないためです。ここには本当にこの恵みによるこの救い、イエス様を信じる信仰による救い、行いではなく、こういうことを、まあ、示してますよね。で、まあ、ですからそれは私たちもその預かってるものですね。イエス様を信じている私たちもそのように預かっております。神様の憐れみと許しに預かってます。ですからそのヨナもニネベも預かりましたね。さあ、最後になりますが、ヨナの反応ですね、この主の許しへのヨナの反応について見ていきたいと思いますが、もう一度ヨナ書に戻りまして、2章の9節では、まあ、さっきも読みましたが、8節9節をちょっと読みましょうかね。1515ページですが、旧約聖書の1515ページ、ヨナの2章8節。虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てます。しかし私は感謝の声を上げ、あなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。まあ、感謝してますね。この自分への主の許しをヨナは感謝してます。まあ、この祈りの最後には、神様、主は、救いは主のものです、ね、主は私を救ってくださるということを覚えて、まあ、感謝をしておりますね。で、結局このヨナは主の助けを祈り、主はその祈りを聞き入れ、このヨナを海、そして魚から助けてくださいますね。ヨナはそのことを喜んでます、感謝してます、ね、本当に神様がこの罪を許してくださったことを感謝します。で、私たちももちろん感謝しますが、でもしばしば私たちはそういう感謝をすぐ薄れたり忘れてしまうこともあるかもしれませんね。さあ、同じこう神様の許しですが、今度4章1節、ね、まあ、さっき3章10節では神様はそのニネベの人々を許されたんですが、それをヨナがどう思ったか、1節では、ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って主に祈ったと祈っていった。もう本当にこのヨナのこの神様への許しについて、自分の場合には大変喜んでいますね。しかしながら、それはこのニネベの人々となれば、それはもう理解できない。 まあ、納得できない、まあ、というかこう怒ってしまうわけですね。そんなのはおかしい、ね、ということですね。結局、まあ、ヨナはもちろんこの人たちを許そうと思いませんが、でも神様も許してほしくない、むしろその裁かれることを期待してたというね、こういうことですね。で結局私たちもしばしばその今回の話の発端というのは、私たちは他人の罪を許すように言われてますね、聖書では。私たちもヨナと似ているところがありますね。しばしば神様のお許しを感謝する反面、でもその他人となると、特にその他人が私に対して とんでもないことをしたなという気持ちが強ければ強いほど、それは神様の許しを願わない、あるいは逆にこう嫌がる、ね、怒る、反発する、ね、そういう面がありますよね。結局この人たちは裁かれるべきだ。まあ、確かに普通の計算すればそうですよ。でも普通に計算したら私たちも同じ身分なんです普通に計算したら私たちも罪深く神様の裁きに預かるべきものなんですね。それをさっき読みましたよね、エペソの2章では、ね、そこを忘れておきながら、そこをどっか棚に置いて他人だけを責めるような、そういうことが私たちにありがちですよね。ですから私たちもしばしばこのヨナのように反応するわけですね。まあ、エペソに戻りますと、エペソの今度は4章ですね。先週見た箇所を最後にもう一回見ますが、エペソの4章の31節2節ですね、378ページですね、378ページ、エペソの4章の31、32、無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど、一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい、ね。まあ、先週は互いに許し合いなさいっていうのをこの箇所から見ましたよね。まあ、今日はその一つの、まあ、なんていうかね、絵を見てます、旧約聖書からね。まあ、この絵はでもあんまり良くないんですけどね、これは良くない絵なんですそうなってない場合ですよね。すなわち良い絵ではなく、ヨナの、まあ、私たちがありがちな間違ったことを、まあ、見てますよね、旧約聖書のからね。すなわち、まあ、ここにあるように、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、ね、私たちも許された身分なんです。私たちも罪深い、本来裁かれなければならない、そんなこうものなんですね。なのに神様が私たちを許してくださったことを元に、それをベースにして、私たちはだからそのように互いに許し合いなさいということですね。しかし私たちもヨナとしばしば似て、まあ、この31節のように憤ったり怒ったり叫んだり、もうね、あいつなんか許せないって言ってね、こうそのしたことがあまりにもひどいというようなこう態度をとって、そしてそれを許そうとしません。まあ、ヨナの書のメッセージは、神様の恵みと、まあ、罪人に対する神様の恵みと許しを、そして何と言ってもその愛をメッセージとしてますね。そして特にヨナ書のメッセージは、その愛は単にイスラエル人、神の選ばれた民だけではなく、この異邦人も含めた そして本当に残酷なこのとんでもないアッシリア人も含めたこういう人たちに対する愛で、神様はそのように本当に彼らをも含めて悔い改めた時には許してくださったんです。で、このエペソのこの箇所もそのように私たちに、まあ呼びかけてるというよりも命じてるわけですね。互いに許し合いなさいと、ね、イエス様があなたを許したように、ね、まあ、先週そこを特にね深く見ましたが、私たちもそういうふうに許すべきです。まあ、私たちはしばしばヨナのようになりますよね。結局その相手の悪さに目がいって、で許せるはずもないと決めつけてしまいます。だからこのように神様に言われてもヨナと同じように嫌です。私は逆方向に行きます。許しどころかそれを続けて責めます。許しませんってこう言ってしまうんですよね。でもそのようにしますと、神様が私たちの罪をヨナのようにね取り扱わないといけませんし、ね、そうすると私たちもいつかは神様に許してくださいと叫ぶ時が来るでしょうね。神様は許してくださいますよ。結局私たちは他人の罪に注目してしまって、そこをですね取り上げて、神様からいくら許されたかを忘れてしまうんですね。そしてむしろ神様がああいう人を裁くように心の中で願って、あるいは祈って思ったりするわけです。神様が本当にこの怒るに遅くすぐに許してくださることは、自分にの場合には感謝です。ありがたく思いますね。ああよかった、そういう主でよかったなとこう思う反面、他人の場合には必ずしもそう思わないというね、まあそんな心、歪んだ心を持ってますよね。だからこのヨナ書のメッセージというのは、まあさっき言ったように神様は本当に罪深い人々を愛してます。それはヨナを含めた、イスラエル人を含めた、ニネベの人たちも含めて愛してます。そしてとにかく悔い改めればすぐにでも許してくださる、ね、ようなお方なんだというね、こういうことですね。まあもちろんイエス様もそういうように歩まれましたし、イエス様に従おうとする私たちもそう歩むべきですよね。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、今日はこの旧約聖書の中からヨナの生涯から神様の憐れみ、そのお許しについて私たちがどう思うか、まあ、ヨナを通してみました。ヨナは自分の場合にはありがたく思いながらも、ニネベの人々への神様のお許しを憤慨しました。とても喜べませんでした。私たちもしばしそのような心です。どうか私たちもあなた様の心の思いをよく理解できますように、そしてそのような心で私たちも歩めますように、互いに許し合いなさいと新約聖書に示されているように、私たちも本当にそのように歩めますように、許し合えるように、本当に主が私たちをキリストのゆえに許してくださったように私たちも許すことができますように導いてください。まだこの罪の許しを味わってない方々もおられますが、その方々もこの罪の許しの素晴らしさを覚えて、今日あるいは主イエス様を信じることのできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、いかがでしょうか。まあ、罪を許すっていう ヨナのように私たちはそれは自分の場合にはありがたく思いますね。神様に許された、あるいは他人にも許されてもそれはありがたく思いますが、しかしながらなかなかそのように私たちは他人に対してその許しを示そうとしない、あるいは神様の許しを簡単に願わない、思わない、特にひどい場合はそういうこともありますね。どうか私たちはこの神様のおっしゃるように、イエス様がを通して許されたように私たちも互いに許し合いなさいと、こういうことをヨナと違ってですね、そんなの嫌ですというのではなくて、はい、わかりました、助けてくださいとね、許しますから助けてください、そのように今日御言葉を通して示された兄弟姉妹おられますか。おられましたら手を挙げていただければ祈りに覚えますが、いかがでしょうか。はい、相手よろしく結構です。他にどうでしょうか。おられますか。で、私たちも神様の憐れみに預かっている、ね、恵みに預かって許されたものですね。そしてその許しを示すべきものですね。まだイエス様を信じておりませんが、私はこのような許しが欲しいです、必要です、願ってます、そういう方おられますか。いかがでしょうか。あ、はい、よろしく結構です。はい、他にどうでしょうか。愛する天のお父様、手を挙げられた方々、お一人一人の心の様子ご存知です。どうか豊かに働き、働かれ、そしてその心の内に主の御助けによって、そのように他人を許すことのできますように、互いに許し合えることができますように導いてください。そしてまだイエス様を信じておられない方も、その必要を覚えて、あるいは今日にでも主を信じることのできますように、罪許されますように心から願います。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。